楠木貫太理屈子ネット。というわけで始まりましたアートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいります。楠木貫太理屈子ネットでございますけれども、そうですね、いろいろお話ししたいことあるじゃないですかいろんなことめっちゃ世の中で起きてるじゃないですか。でもまあそんなことよりもちょっとまあね、身の回りのね、僕の些細なことからお話をさせていただくと、なんかシャオミっていう、中国のメーカーが出している、スマートウォッチを買いました。だから何みたいな感じなんだけど、ミーバンド4、日本で販売してる名前だとスマートバンド4っていうらしいです。アップルウォッチとかって、なんかいろいろ機能もついてるんですけど、いまいちなんだかよくわかんないで、なんか 4,5 万するじゃないですかっていう中、このシャオミのミーバンドっていうのは、スマホと連携してるし、歩数とか測れるし、天気とか通知とか、一通り心拍数とか、どのぐらい今日走りましたみたいなこととかは一応網羅してくれた上で、値段がなんと3800円ぐらいなんですよ。安い、すごい安いっていうのを、後輩のこういうデジタルガジェットみたいなのに強い子がすごいおすすめしてくれて、前々からアプローチ買おうかな買う前かなってずっと僕が言ってたんで、こういうの出ましたよ、買ってみてくださいよって言ったんで、まあ言われるなりその場でですね、Amazon でポチりまして、届いたわけなんですけれども、まあ僕ですね、基本的にはあれなんですよ、全然こういうのダメで、腕時計とかも邪魔ですぐ取っちゃったりしてなくしたりとか、なんかフットサルとかカラオケ組んでももうなんかすごい邪魔に感じてすぐ外しちゃったりするたちなんですけど、これね意外と大丈夫ですよ。はい、なんてことないですね。すごい軽くてちっちゃいんで、装着してる感が薄くて今のところいい調子です。一昨日ですかね、早速つけ忘れて家出ましたけど、まあなかなか機能してるかなっていう感じで、ただまだちょっと慣れてないんでね、もともと買った目的は通知とか音楽の操作とか時間見るのとかだけスマートウォッチに任せとけばスマホの充電もうちょっと持つんじゃねっていうところが狙いだったんですけど、なんかまだ慣れないのか、スマホで時間確認してから、あ、俺スマートウォッチ持ってたんだっつって、スマートウォッチの方見たりとかして、なんかいまいち慣れきらない感じで、やっておりますけれども、まあそのうち慣れてくんのかな、こういうのは。わかんないですけどね。まああんまオチのない話でしたけど、まあこの後もいろいろお話してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして。メジャーへの道も、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけで始まりました、楠木貫太理屈子ネットでございますけれども、不要不急の外出禁止とか言われるじゃないですか。わかんないっすよね、もう。なら不要不急の人生なんでしばらく休ませてほしいんですけどみたいな。バイト先のテナントがですね、なんか全館、休館みたいになっちゃいまして、無収入状態が続いてますね。労働基準法で保障されてるはずの休業保障の 60% っていうのもですね、出ないんですね。なんかテナントと僕の、僕を雇用している会社との、複雑な契約によってですね、僕が、割を食っているという、いいんでしょうか、こういう国で わかんないですけど。はい。まあ何をしてるかっていうと、家でやることもないんでずっとツイッター見てるんですけど。おしまいですよ、人として。ツイッターしながら寝て、起きて、ツイッター見て二度寝して、で、ツイッター見ながらゴロゴロしてるうちに午後になるんですよ。ダメですね、もうね。まあ、ツイッター関連のお話で言うとですね、ここのところあれですね、ワニが話題になってましたね。100日後に死ぬワニが話題になってたじゃないですか。なんか途中から、薄々、電通が絡んでんじゃないかみたいな、きな臭い感じになって、最終的には、100話でいいのか ?100 日目のやつが投稿された瞬間に、追悼記念ウェブショップみたいになって、なんか、スタンプも販売してますみたいになって、おいおいおいみたいな感じになってましたけど、なんか、あれですね、タイミング的にも、コロナとかでみんながこう時間を持て余してる時に、うまいもんが世の中に転がり落ちて、綺麗に話題になりましたけど、なんていうか、いやなんかね、でもいいと思いますよ、僕は。すさんだ日本人の心に、なんか、一脈の風を吹かせたコンテンツだったなと思って。1円も払ってないし、ワニに対して、本とかだ、例えば本とかだったら、読んで、買って読んでね、この本がどうだったっていう感想を言うとか、映画とかも、見て、この映画はどうだったみたいなコメントするのも、まあ自由だと思うんですけど、ワニに関してはマジで1円も払ってないじゃないですか。ツイッター見てたら勝手に連載されてただけじゃないですか。だから何にも、なんか、言う権利がねえなと思って。何も言う権利がねえなと思いつつ、ツイッターでめちゃくちゃに叩いてる人とかいるじゃないですか。1円も払ってないのにまた電通かこの野郎みたいに言ってる人いるじゃないですか。すげえなと思って。なんか何に怒ってるんだろうと。なんか全てのそのコロナ絡みの全ての怒りがなんかうまいことハマっちゃったんでしょうね。そのあんまやっちゃいけない感じのマーケティングをしてることに対する怒りとかに全て変換されちゃってるんでしょうね。わかんないですけど。まあそんなのもありつつ。あとは、なんすか。オリンピックが延期みたいな、みたいなつうか、オリンピック延期決まったんですよ。ついこの間。収録が今日26日なんで、昨日、一昨日、決まったんですけど、なんかこれ、すごい、僕も真実わかんないですけど、IOC から、延期してくれっていうか、日本の方から IOC に延期して、しますっていうかで、なんか随分賠償金とかの責任の所在が違うらしいですね。だからまあその辺もおいおい分かってきて、どっちかが叩かれるんでしょうけど、まあこういう状況なんでね、中途半端なことやるよりは、まあ延期でいいのかなって個人的には思うんですよね。あともう一つやっぱり、なんか、オリンピックに向けてめちゃくちゃいろんなところが投資したりとか、スポンサーでめっちゃ金が動いたりとか、まあ、ただでさえ、開催地ではこう、スタジアムの整備とか、まあ、新しくスタジアム作ったりとか、まあ、その他もろもろのインフラの整備でお金がかかるわけじゃないですか。で、絶対回収できない投資だと思うんですよね、オリンピックって。過去のオリンピックの収益とか見てもそうだし、過去他の国でやったオリンピックの準備にどれぐらいお金がかかってるかみたいなものを調べていくと、まあ自然と分かってくるんですけど、とんでもないお金のかけ方して全然回収できない見通しがもう明らかになってる、なってるんですよ。だから今、外れの決まってる宝くじを引かずに取ってあるみたいな状態なんですね。で、関係者各位は多分みんなもうそうなること分かってながら、こう、国民に対してはこう希望を、ね、投げかけて、オリンピックが来れば、すごい経済が回るっていうことを言いながら、みんなの心の中でどっか分かってながら、その宝くじが当たりだと信じて投資を続けるわけじゃないですか。先行投資し続けるわけじゃないですか。で、僕、これ怖かったんですよ。今年、その種明かしがダーンってこう決まるのは。蓋開けたら全然ダメでしたってなるのがすごい怖かったんですよね。それですごい景気悪くなったりとか、すごい日本全体がネガティブなムードになるのが、なんか嫌だなと思ってて、オリンピック終わってみたら、蓋開けてみたら全然ダメだったじゃんってなって、何の投資も回収できなくて、会社がバンバン潰れてみたいな流れがすげえ怖かったんだけど、とりあえずそれを1年先延ばしにできたなっていう感じがすごいしてますね、個人的には。うん。で、1年先延ばしにすることで、 もともと体力のなかった会社は投資をやめて落ち着くし、すげえ急ピッチで進めてた工事とかも、ちょっと、なんていうんですか、ペースを緩めることで、投資する金額とかも抑えられると思うし、もろもろの情報が出回って、投資しない方がいいんじゃないかっていう冷静な対応する企業さんとかも出てくると思うんで、まあ、それは、なんか、個人的には良かったかなって思う部分だったりするんですけど、あとは、そうですね、またツイッター絡みの話で言うとですね、自粛騒ぎの中ですよ、不要不急の外出がどうのこうのって言ってる中で、国民に現金で給付金をね、渡しますよっていうような、案が出たぞみたいな、話が上がってる中で、20万って言ったのが、いや、やっぱ10万、やっぱ5万、1万、みたいな、なんか逆オークションみたいにもなってるんですけど、まあ、嘘か誠か出どころわかんないですけど、一時的に、年収300万以下、かつ、子供がいる家庭に、限定するみたいな、情報が出たんですよね。その給付金が受け取ることができる、人っていうのは、こういう家庭のみみたいな情報が出たんですよ。結局それガセだったんですけど、ふと思ったんですよね。で、その中で、年収300万以下で、世帯年収が300万以下で子供作るのみたいなツイートが出てきて、ハッとしたんですけど、確かにそうだなと思って、自分の年収を言ってもしょうがないですけど、まあ300万いってないぐらいなんですよ。僕の多分収入って今。で、毎月カードの支払いとかですっげえ追われてんのに。で、今、こういう状況になったら、テナントが休みとかになったら、完全な無収入状態になって、貯金も全然ないのに、こういう経済状況なわけですよ。年収300万以下って。これで、子供とか、マジで絶対無理じゃねえと思って、そんな家庭なくないと思って。っていうのもそうだし、ただ、いよいよググってみると、実は、日本の、労働者の年代、労働年代の、40% 弱ぐらいが、年収300万以下らしいんですよね、今ね。びっくりしましたけど。で、となると、年収300万以上が 60% ぐらいいるじゃないですか。でも、年収300万以上の 60% ぐらいって、例えば、年齢が上がれば上がるほど、基本的に、年収が増える、給与が増えるっていうのが基本のシステムだから、要するに、上積みの 60% が、労働者の年代の 60%、上から 60% だとしたら、大半がもう40歳以上っていうことになるじゃないですか。ってなると、年収300万以上で、子供をこれから作るっていう年代の人って、まあ今、ちょっと厳しいですけど、今の発言も、40代でね、お子さん生まれる方もいるから、ちょっと、良くない言い方ですけど、実際問題、どんだけの人が、子供を作れる状態にあるんだろうっていうものを考えたときに、なんか 10% ぐらいだと思うんですよね。だから、10人に1人ぐらいしか、子供を作ることに関してノーチャンスな国なんだなと思って、日本って。ね。で、あと年収300万以下、で、子供を作ってる人もやばいじゃないですか。だって、すげえ無責任じゃない。それでね、20万、じゃああげますって言われても焼け石に水じゃないですか。ね。なんかまあ、その辺どうやって考えていくのかなっていうのと。まあ、この先ね、もうちょっと事態が収束してきたら、こういう話もちょっとポジティブにできるようになるのかなっていうのが、まあ、最終的な僕の行き着いた結論ですね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、というわけで、お送りしてまいりましたアートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいりました、X の機関隊リクスコネットでございますけれども、そろそろお別れのお時間でございます。えらい真面目な話をしてしまったのでですね、なんかくだらない話をしたいと思うんですけど、吉祥寺に来るといつも、飲みに行く友達がいるんですけど、ライターやってるんですよ。で、前回、吉祥寺に来た時に一緒に本屋さんに入って、まあ、せっかくライターの友達と本屋さんに来たから、なんか僕におすすめの本をぜひ紹介してくれよっていうような話をしたんですね。したら、死にたい夜に限ってっていうエッセイ本みたいなのを、教えてもらって、家帰って読んでみたらですね、あれだったんですよ。冒頭からいきなり車椅子の女とセックスする話から始まってですね、なかなかパンチの効いたやつだったんですけど、それをね、実はまだ一月経ったのに読み切ってないで今日会うんですよね。なんか僕別に本読むの嫌いじゃないし、嫌いじゃないからこそそういう時になんかおすすめの本ないと聞くんですけど、なんか家って他にすることの選択肢がいっぱいあるじゃないですか。でそういう中 で移動時間もスマホ見てて、だから僕大体本読んでる時って電車での外出先でスマホの電池が切れちゃった時にかなり限定されるんですよね。まあそういう事情があって、まだ残り3分の1ぐらい残してるのに今から会いに行かなきゃいけないんだよな、なんて言おうかな、俺から進めてくれって言ったのに。